私たちを愛して十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。御声新聞というのはですね、出ておりますけれども、まあ、一面にはエボラ出血熱のが書いてありますね。9000人ジャフが感染をして4000人以上が死亡しているというね、ちょっとはっきり疫病でたくさんの人が死ぬということを言われてますけれども、まあ、目視録の前触れを感じますけれども、この中の二面にですね、1ヶ月ぐらい前にお話したと思いますけれども、9月の最終土曜日だったんですけれども、東京のある私立高校に行って講演会をしたんですが、その時のことが、これ山川牧師ですね、山川牧師の高校でお話したんで、そこの書いてあります。これは山川牧師が書かれた記事ですけれども、書いてありまして、350名いたそうですね、高校3年生350名の前でお話をしたんですが、その時も話しましたけれども、今回はですね、今までで一番、まあ私としては調子が良くなかったというかですね、だからもしかしたらこれが最後になってしまうかもしれないと思ったんで、まあ、それなら放蕩息子の福音の話までしようと思ってですね、放蕩息子の話までしたんですね。そしたら、まあ、ちょっと自分がちょっと調子が良くなかったので、九州の牧師会と長崎の牧師の人たちにメールを送しまして、祈っててくださいと言ったら、まあ、祈ってくださったんですね。12年目なんですけど、12年で、一番良かったですね。で、その時も話したと思いますけど、今の、まあ、この少なくともこの高校の高校生はですね、つまらなかったら死後をするってね、ぺちゃくちゃ喋り出すんじゃなくて眠るそうです。で授業をしてても、だいたい15分か20分ぐらい経ったら、別に、なんていうかな、ぺちゃくちゃ喋ったり自分勝手なことをするっていうのもみんな寝ちゃうっていう、そういう時代なんだそうですね。でところが、講演会の時に1時間ぐらい話したんですけど、私の見た範囲では一人も寝てませんでしたし、スタッフもみんな言ってまして寝てませんでした。で、真剣に聞き入ってですね、で何人かは、まあ、泣いていたり涙ぐんでたりそこがたくさんいたんですね。ですごく良かったんですけども、失敗したんですね。思わず放蕩息子の話をして福音宣教みたいになったんで、思わずも最後ですね、祈りますって言いかけて、祈って、で、まず終わっちゃったんですね、すぐね。なんかね、最後。最後はいつも、この後、これでお話終わりますけど、もっと話を聞きたい人とか、ね、まあ、カンボジアを中心にしたらアフリカのこととか、日本の児童養護施設のこととか、いくらでもお話はありますから、ブースに来てくれたら、そこでお話しますからって言ったら、たくさんブースに来るんですね。本当にたくさん。かけられないし、たくさん。今年はそれ言い忘れたんですね。思わず祈りますって言いかけてしまって、間違えたんで。それでもたくさん来たんですけど、例年に比べたらちょっと少なかったもしれないが、たくさん来たんですけれども、まあ、そういう感じだったんですね。で、この記事を読みながらですね、これは高校の先生がその後、全部全員に感想文を返したそうですけど、なんか良かったみたいですね。素晴らしい講演だった、もっと来たかったとかね、あとそれからボランティア活動や募金などに積極に取り組みたいとか、なんかこの受験を控えている高校3年生がすごく祝福されたってことを書いてあったんですね。で、一回鹿児島のすごい進学校で、いわゆる進む方の進学校ね、でお話したこともあったんですけど、その年、そこの高校の進学率は上がったんです。合格率がね、まあ、真面目な話で、動機づけがされたからだと思うんですよね。医学部に行ったりとか、そういうこともね。で、今まで思わなかったんですけど、今年はちょっと思ったんですね。今回最も自分が弱くなって、もう最後になるかもしれないと思った時に、すごい主が働いてくださったんで、まあ、バックの祈りがあったからですけどね、もっとたくさんの高校に行ってお話をしたいなって、あんまり今までそういうことは思ってなかったんですけど、もっと高校生や中学生、若い世代に個人のことを伝えておきたいって、私の話というんじゃなくて個人のことたちを伝えておきたい、まあ、だからゴスペルクラブが行って賛美をしながら伝えても全然いいんですけども、とにかくもっと若い世代に伝えておきたい、知っておいてほしいということを非常に強く思いました。まあ、だからぜひ皆さんですね、お祈りしてほしいと思いますし、長崎の高校でもね、お話できる機会があればなと本当に思っています。以前すぐ近くの中学校にね、昔は何だっけ、なんとかで授業あったんですね、総合という授業があったんですかね、その時に一回行ったことがあるんですけど、山中にですね、まあ、また高校や中学校や大学に行ってお話をする機会があればと思っております。最近あんまり行ってないのでね、まあ、そのことを、まあ、ぜひ祈っていただければというふうにこの記事を読んでね思ったんですね。それと昨日コンサートがありまして、とても祝福されたコンサートだったんですけれども、嬉しいことが一つあって、6年前に、まあ、カンボジア孤児院にはほぼ前に行っておりますけど、6年前にカンボジア孤児院に行った時、シーボート大学の学生だった子が行かれたんですね。のぞみちゃんの後輩なんですね。後輩ですよね、 あ、もう動いちゃった、今 CS やってますね、怖いだって、のどみちゃんの先輩っぽく見えるんですけど、だけどその後輩が、一緒に行ったんですけども、結構その時はね、6、7に行ったかな、志望大学の学生だけで、なんかね、ボランティア委員会とかなんかをのどみちゃんがやっていて、今井翔子さんの後を引き継いでやってて、そのボランティア委員会の人たちが企画の一つとしてカンボジアに行って、なんか大学から支援金が出たんですね、いくらかね、だから6、7人か、もっと行ったかな、もっと行ったかもしれませんけど、その中の一人だったんですけど、その子があのコンサートに来たんですね。でチャペルコンサートの教会のコンサートとしてて、で先月は個人がテーマだったけど今月は違うよって言ったけど、それでもいいから来たいって来られて、そして、信じるところまで行かなかったんですけど、すごく心が開かれていて、11月にルツ前田さんが来るって話をしたら、もうぜひ来月も必ず来るって言ってですね、よほどの教会が入らない限り来るって言っておりましたし、あの1月か2月にカンボジアに行くかもしれないって言ったら、必ずまた行きたいから休みを取るから教えてほしいってことですね、すごく心が開いたんですね。で6年前に行って、そのことが今あの実を結ぼうとしている。明らかにその神様がこの巻かれていた種を今ね、長崎だけじゃいろんなとこ行って感じるのは、こう刈り取り始めてるなってことをすごく感じるんですね。で今年のイスラエルチーム、来週の月曜日から、明日じゃなくてその次の週の月曜日から2週間行きますけれども、何度か話しましたけど、今までとははっきり違うんですね。これはもう一番最初、主の時間始まってしばらくしてすぐ言われた、この私たちの宣教の最終ゴールはイスラエル宣教、ユダヤ人伝道だと言われた。全世界に行くけれどもユダヤ人伝道だ、特に十字架を追っているところに行くけれどもユダヤ人だと言われた。そのユダヤ人伝道が実際にファイファーにある、イスラエルのハイファーという町にある、港町ですけど、ファイファーという町にあるロシア系ユダヤ人のユダヤ人の教会で、ロシア系ユダヤ人が牧師をしている教会の、そこに実際に奉仕することがもう決まっているんですね。チームが行っている時にね。でそして向こうの牧師に我々のチームのところに来て奉仕してもらうことも決まってて、でこれはあの去年イスラエル行った後にヨーロッパ行ったんですけど、そのヨーロッパの時にサリーさんのパソコンに向こうから協力してほしいということが入ってきて、そして関わりが開けたんですね。何を言いたかったら、30年代言われていた予言と、そして最終目標であるそこが扉が開くわけですね、現実に。だからいよいよ本戦が始まるということなんです。で予言では本格的な十字架を歩みが始まりますということを言われたんですね。でこれは初めてなんです。今まで山のふもとに着きましたとかね、あのそんなのがね、中腹ですとかあったんですけど、いよいよ本格的な十字架を打ってられたのが始まったんですね。でいよいよこれは始まります。で、まあ、これも前話してますが、日本だけじゃ世界中の報道はほとんどユダヤ人寄りではなくてパレスチナ寄りですね。ちょっと変更を感じます、ね、ところがあの我々はまあ聖書に基づいて、エルサレムを愛し、ユダヤ人を愛するわけですよね。となってくると当然、ね、ぶつかってくるはずなんですね。普通に考えてもね。だからあの十字架を歩みっていうのは普通に考えても起こってくるでしょうし、それだけじゃなくていろんな意味で十字架を歩みが本格的に始まってくると、つまり死の十字架クリスチャンセンターという名前の本番が始まってくるということですね。ということはあの困難も本格的に始まるけど、もうこの教会の目的である、一つの大きな目的である終末のリバイバルが向かっての動きが本格化するということですね。あの景気の前の3年半の白い馬のリバイバルはまだちょっと時間がありますけど、そこに向かってのうねりが始まってくるということを意味します。だからなんですね、ちょっと今よりとは違う舞台に入っていくということを知ってほしいんですね。でそういうところに今入ってきているということをね、ぜひ知っておいてほしいと思います。でその時にですね、いよいよ素晴らしいことが起こってくる、困難とともに素晴らしいことも起こってくる時に、その直前にね、大体ですね、約束、今日の説教なんですけど、約束のものをね、確信していたものをね、投げ捨てたくなったりね、もうどうでもいいやと思うような気持ちになってしまうような揺さぶりや誘惑や困難が許されることがあるんですね。だから、まあ、そのことについて今日はちょっと話したいと思ってるんですね。でもう一つだけちょっと、説教に入る前にお話したいんですけど、今お話ししましたルツ前田さんなんですけれども、カンボジアから5年ぶりに帰ってこられます。で今回はあの初めてルツ前田さんの方から日本に戻りたいと、で今回は休みたいと、その理由はまあお母さんのところに行ってちょっとお母さんと時を過ごしたいということだったんですね。まあ、お母さんも初めてです、家族とね、まあ、こういうことは初めて言われたんですけれども、それで、まあそう思っていて、ところが実際的にはお金がかかる、つまり日本に帰ってきて帰ってのことをその間代わりに行く人の滞在費、それからイスラエルにもできたら行ければと思ったんですね。白馬がちょっと夏も冬もかみ合わないので、そしたらイスラエルに行ければいいということだったんですね。そしたら献金が与えられましてですね、だからあのイスラエルチームに加わって、 で被災チームから帰ってきた後11月8日にすぐアンテオ教会に、礼拝出て9日は10日の日に長崎に戻っておられてすぐ実家に行かれます。実家で2週間ぐらい過ごすんですけども、16日の日曜日には長崎に来られますから、あの11月16日の日曜日の時に証しをしていただきます。だから楽しみにしてください、ね、あの現地からの5年ぶりの生の声ですよね。それとともにあのその次の週22が土曜日で23が日曜日で24日が祭日なんですね。で22日の土曜日は筑豊で、九州全体のコンサートをですね、行いたいと思っています。これはまあ自由参加ですけども、あのぜひ加わりたいという賛美隊はですね、教えてほしいと思うんですね。もうそろそろ曲を決めたりあのプログラムを決めないといけないので、22日の土曜日ですね、土曜日の午後に、筑豊であのルツ前田さんを交えてそのチャリティーコンサートをしたいと思っているんですね。そしてその次23日の日曜日の夜、長崎カリスマ聖会で九州中が集まって前田さんに証しをしてもらうと。で24日の月曜日の午後にいつも土曜日にやっているチャペルコンサートを祭日なので、月曜日の午後3時ぐらいから3時かな、チャペルコンサートをして、まあ、そこで、まあ、トークをしていただいて、で25日にはもう東京に戻られます。で東京の今井さんのアパートで、あの今井さんが今行っているので、そこで、1ヶ月ぐらい過ごして、ね、あの群れ全体の流れの中に入って、で1月に帰っていかれることになっているんですね。だからあのぜひあの11月16日の日曜日に礼拝に来られますけど、22日は筑豊に、23日は長崎で、24日はチャペルコンサートでお話しされますので、ぜひ皆さんですね、あの次いつ戻ってくるか分かりませんので、もしかしたら最後になるかもしれませんからねそれこそカンボジアで骨をうずめようと思ってらっしゃるでしょうから、ぜひね、あのお友達を誘って、個人に関心のある人、カンボジアに関心のある人、海外に関心のある人、ね、そういう方々をぜひ誘ってあの来てほしいというふうに思います。さてそれで聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日はヘブル書の10章の35節からですけれども、今言いましたように神様が与えてくださる素晴らしい約束や、まあ、祈りの答え、それを神様は与えてくださるんですけど、与えてくださる前に、まあ、その素晴らしい約束や祈りの答えを受ける直前に、もうそんなのはどうでもいいやと思いたくなるようなことが許されることがあるんですね。そこをちょっと今日は見ていきたいと思います。35節から、あ、ね、10章の35節、さっき司会者が言ってくださいましたが、一番新しい聖書の方は437ページ、一つ前の聖書の方は401ページです。お読みしますよ。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものです。ですからというのは前を受けているんですね。ちょっと見ておきますね。32節からね、こっちにも出ますから、32節から、あなた方は、ね、これはヘブルの人たちに書いてあるんです。あなた方は光に照らされての地、つまりイエス様の光ですから救われての地ですね。苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさいと。まあ、当時のクリスチャンたちは非常に苦しい最初、困難や迫害がありましたから、そのイエス様を死にた後に、もう本当に苦難に遭いながら激しい戦い、迫害があったけども、それに耐えながら信仰を守っていた、まあ、その頃のことを、人々の目の前でそしりと苦しみを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありましたと。そういう、ね、人からそしりを受けたり、散々人に流された人もいるし、そういう人たちの仲間となってクリスチャンになった人もいると。で、あなた方は捕らえられた人々を、そういう、ね、牢屋に入れられてしまったクリスチャンの上に捕らえられてしまった人たちを思いやり、またもっと優れたいつまでも残る大事さを持っていることを知っていたので、自分の大事さが奪われても喜んでしまいましたと。だからこの地上の財産を奪われても天国の永遠の財産があることを知っていたから、地上の財産を奪われたって本当に喜んでいたじゃないかということを書いてるんです、ここでね。つまりここは何かって言ったら、どんなに救われた時どんな迫害や困難があって財産を奪われたってあなた方は喜んで忍んでたと、ちょっそれは天の報い、永遠の報いを知ってたからでしょってことで、ここの一番の意味は、だからあなた方の確信を投げ捨ててはいけませんで、天の報い、永遠の報いから目を離してはいけませんよっていうことが、ここの本来の意味なんです。でも今日はですね、今日はもちろんその通りなんですけども、その上で、もちろん永遠と天の報いに勝るものは決してありません。でこれは間違いなく確かなことです。ね、ですが地上の報いなんていうのは100年、100歳ですからね、どんなに来てもね、向こうは永遠ですからね、向こうの方が素晴らしいんです。だけどその上で、この地上でも神様は私たちに約束してくださったことを成就を与えたり、この地上でも祈ったことの素晴らしい答えをくださるわけですね。受験生が目に見えましたけど、ね、合格するとかね、あるいはですね、ね、病気が治るとかですね、あるいはこの前、島本さんが、ね、10月9日に帰ってきましたけど、 ね、見えに見えて見えられましたけども、黒いですね。明らかにあれは家族の回復ですよね。ありえないことが起こったわけですね。そういうふうに、そのこの地上でも神様は約束してくださったこと、祈ったことに対するある答え、それを確信していたことを必ず与えてくださる。いいですか。もちろん永遠ももちろんだけど、この地上でも。それを私たちは時として、まあ、ここに書いてあるように、あのね、あなた方の確信だから、確信って言葉はね、国語辞典で調べます。国語辞典で調べますとね、あの、硬い、硬い、なんだかな、硬く信じることとかね、硬い信念とか書いてあってね、もうちょっとなんか書いてくれたらいいなと思って、なんか、だったけど、まあ、まあ、間違いなくそうなるって強く信じてる、硬く信じてることですよね。それぐらい強く固く信じてたのに、この後、投げ捨ててはなりませんって書いてある。投げ捨ててはなりませんってことは、投げ捨てたくなるようなことがあるよってことなんですよ。きっとそうなるって信じてた。もう固く信じてたのに、もうそれを投げ捨てたくなる。もうどうでもいいやってね。例えば、きっとリバイバル起こるって知るけど、もうリバイバルなんかどうでもいいやってね。もう必ずこの病気は治るって知るけど、もうどうでも、もう死んだっていいやってこうね、投げやりになってしまう。あるいは、疲れ切って、もうね、投げやりって言うんじゃなくて、もうどっちでもいいかってこう、疲れ切ってしまう。そういうことですね。もうどうでもいいと思ってしまったり、もう疲れ切ってしまって、そういう状況になってしまうことがありますよってことなんですよ。だから、投げ捨ててはいけません。そうじゃないんですよって、それは大きな報いをもたらすんだって。神様の言葉の約束や、真剣な祈りに対する確信というのは必ず素晴らしい大きな報いをもたらすから投げ捨てちゃいけないんですよっていうことを言ってるわけですね。でもこういうふうに言うってことは投げ捨てたくなることが起こるから言ってるわけでしょ。で皆さん今はね、そうと思ってる人はそう思ってないからよかったですね、祝福です。でも中にはね、なんかもうどうでもいいやってこう思いたくなるような状況に置かれたりですね、あるいはそうじゃなくてなってほしいんだけども疲れちゃってもいいかなって思ってしまうこともあると思うんですね。そういうことってあると思う、特に長すぎる時、ね、でそれに対してそこで投げちゃいけないよって、そこで諦めてはいけないんですよって、必ずそれは成就するから、大きな報いをもたらすからですよって言ってるんですよ ね。 でね、もうちょっと後から言ってまた元に戻りますけども、で面白いのはこの後ね、あなた方がね、投げ捨てないでいきなさい。で投げないでどうすればいいかって言ったら、あなた方が神の御心を行って、神の御心を行って、約束のもの、つまり確信していること、神様がくださった約束、病気の癒しとか、ね、自分のことでも愛する人のことでも結構です。あるいは何か神が約束された素晴らしい祝福を手に入れるために、その成就を見るために必要なのは忍耐ですって書いてある。だから神様の御心を行いながら忍耐が必要なんですよって書いてあるんですね。ここでね、忍耐って好きじゃないんですけど、みんな。忍耐というのはね、我慢とは違うんです。ちょっと大丈夫なんです。結構忍耐を我慢と思ってる人がいる。じっと我慢ってね。我慢ってね。我慢と忍耐は違うんです。忍耐というのはね、これははっきりね、約束されたことを、ね、神様必ずしてくださる。あるいはね、祈ったことにして、これは必ず答えられる。きっと答えられるぞってことを期待して待つんです。それが起こるのを楽しみにしながら待つんです。非常に積極的なんです。これが起こるぞって、きっとこうなるぞって期待しながら待つんですね。これは忍耐なんです。ところが我慢というのはじっと我慢なんです、ね、とにかく これが終わるのを待とう、なんとかなるかもしれないと、ここじっと我慢するんですね。我慢と忍耐は、忍耐というのは神様の約束が成就することを期待して待つことだ。ここで言ってる忍耐、ここで言ってる忍耐はね。で、そうなんですね。で、皆さん、それを、が必要なんですよって言ってるんですね。で、この後にね、今日読ませてから37節で、もうしばらくすれば来るかべき方が来られる、遅くなることはないっていうのはですね、これはここに書いてあるハバクク書の引用なんですね。もし遅くなっても、それを待って、それは必ず来る、遅れることはない。で、まあ、遅くなっても来るだから、まあ、遅くなるんだけども来るよってことなんですが、今日は遅くなるって話をしたくなくて、必ず来るってことなんですね。で必ず来るんですね。で来る直前が一番厳しいんです。来る直前っていうのはもう本当に投げ出したくなったり、もう疲れてどうでもよくなってしまうことが起こるんです。なぜか、神がいるのと同じようにサタンもいるんです。本当にいるんです。でサタンというのは実に 変な意味で逆の意味で忠実なんだ。どういう意味かって言ったら的をついて攻撃してくる。いよいよ成就するという直前に何としてもその祝福を奪いたいと思うから、その成就の直前に最も強く激しく攻撃をしてくる。だからその時にもうどうでもよくなってしまったり投げ出したくなることが起こるんですね。だからそこで投げ出しちゃいけませんよってことを言ってるんですよね。ただね、こういうとですね、なんかね、そうかって、ね、なんかこう思うんですけども、やっぱり投げ出したくなっちゃったりですね、疲れてしまうことってありませんか、ね。でまあ、それは普通だと思ってください。でさっき下本さんの話をしましたけど、分かりやすいからつい最近のことだからね。下本さんは、10月9日に、ね、息子さんがお迎えに来てくださって行かれましたね。感動的な旅立ちでしたけれども、今日もオンラインしてますかね。先週は大事礼拝をしたと言ってましたけども、ね、で、あの直前の島本姉妹はですね、教会にいる時の島本姉妹はですね、すごく信仰に満ちていたんですね。何かというと、恐れないでただ信じていなさいという言葉が与えられたと言って、いつもそれを告白していました。ところが、部屋に帰った島本姉妹を一番よく知っているのはうちの末っ子なんです。いつもそこにおられましたからね。いつもそこに遊びに行って、いつもそこで安らぎをして、いつもそこで食事を食べておりましたから、ね、ところがですね、そのうちの末っ子は知っている島本さんのお家での姿を、ね、ここにいるときはね、もうね、恐れないで正しいってなさいってね、信仰に満ちた人に見えるんですが、家に帰るとですね、見心かしら、やっぱり違うのかしら、もう私はいない方がいいんじゃないかしら、どうなのかしらって、こう不信仰の塊みたいだったそうですね。だったそうですね。でも神様は約束通り成就したわけですね。ちょっと大事なところなんです。実はね、聖書から言います。今日ちょっとアブラハムのことを語れて言われてるから。で皆さん、アブラハムって信仰の父でしょ、信仰の模範でしょ。でね、ロマ書を見るとアブラハムはすごい人に見えるんです。ただ創世記を読むと全然違うんですよ。ちょっとそれをね、見てみたい。面白いんですよ。まずロマ書、はい、お願いします。4章。パウロはロマ書でアブラハムのことをこんな風に言いました。4章の18節からね、見てくださいね。彼はってね、こちらにあります。ね、彼はってのはアブラハムのことです。彼は、アブラハムは、喉見えない時に、100歳になって子供ができる、喉見えない時に、喉見を抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになる。ね、星のになるって見せられたと言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。19節、アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、もうね、とても子供なんか産めない、もう死んだものと同然であることと、サラの胎の死んでることとを認めて もうサラは全く子供を産めるような状況ではないってことを認めても、その信仰は終わりませんでした。すごいでしょ。信仰終わってないって書いてある、ここには、ね、で彼は20節、不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、疑ってないって。反対に、信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。すごいと思いませんか？不信仰になるどころか、ますます、疑わずに信じて成就する力があることを固く信じた。ここだけ読むと、なんかすごい信仰者に見える。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ね、それが彼の義とみなされたと。で、それが、そう書いてあるのは、ただ彼、アブラハムのためだけではなくて、私たち、今の私たちも言うんですよ。私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中から、蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰義と認められる、みなされる。つまり、私たちが、イエス様が十字架にかかって復活されたってことを信じるなら、その信仰は義とみなされる。アブラハムと同じように義と見てもらえるんですよっていうことを書いてるわけですね。だからこれ模範なんですよ。ここだけ読むとね、すごいアブラハム信仰者に見えるじゃないですか。疑わなかったんだ。もうね、全然生まれない体になったのに疑わないで信じたってすごいなと思うでしょ。で、皆さんどう思いますか？すごいなと思った後どう思います？私は正直言いますよ。55歳になった私。いや、とても真似できないやっていうのが正直なところです。20代の時はね、すごいな、負けるもんかって感じだったんですけど、正直言いますと今はですね、正直に言いますとね、いや、すごいな、そんなのとても無理だなって、そこまで信じてる、すごいなって感じですね。そう思う人の中にいませんかね。ところがね、創世記を見たら全然違うんです。面白いんです。創世記にはこう書いてあるんです。聖書は正直ですよ。ね、創世記の17章、まさに アブラハムのところが子供生まれるところです。17章の15節、生まれる1年前、神様がアブラハムのところに来られます。17章の15節、こちらね、ご覧ください。17章の15節、また神はアブラハムにおすられた、来られて言われます。あなたの妻サライのことだか、とそれまでサライと言ってました。その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。これは王女って意味で、また国々の母、たくさんの子供生まれるってことを意味します。私は彼女を祝福しよう、サラを祝福すると。確かに彼女によって、つまりサラによって、あなたに一人の男の子を与えると、イサクのことですね。私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくると。ついに99歳になった時に神様が来て、75歳で語られて待ち続けてきた言葉は、ついに神ご自身が来て、祝福する、子供はできるとって言われたんですよ。でもしロマ書から見ると、アブラハムは待ってましたよね。ロマ書から見ると、そうですか、ハレルヤってこう言ってるはずですよね。ロマ書から見れば、固く信仰に至って疑ってないんだから。ところがね、聖書はどう言ってるか、17節、アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、これはハレルヤって笑いじゃありません。そんなこと動きないじゃないって、こういう笑いです。わかりますか。だからこの後に、そして笑ったが、コロナ禍で言った、100歳の者に子供が生まれようか、これアブラハムの言葉ですよ。子供が、コロナ禍で言ったの、子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか、無理無理って言ったんですよ。皆さん、固く信仰に立ってますかね。神様がやってきて、99歳になって、ね、サラから生まれる、祝福するぞってこう言ったのに、100歳になって子供ができる、妻だって90歳、もう女の、あんなんてだよ。で、ここで笑っちゃった。この笑ったのは、ね、喜んで笑ったんじゃなくて、女の、なんか怒られてないじゃないって、こういう笑いですよね。聖書ってすごく正直に書いてある。ね、そしたら、ね、そしてアブラハムはね、余計なこと言ったんですよ。神に申し上げます。どうかイシュマエルが、不信仰で与えられたこのイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように、ね、そしたら神様は、すると神はおっしゃられた、いや、あなたの妻サラが、ね、サラの奴隷じゃなくて、サラがあなたに男の子を産むのだ、これから産むってことですよ。あなたはその子をイサク、微笑みと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。つまりアブラハムから生まれるんだよって言うんですよね。そしてイシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた、確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12の族長たちを産む。私は彼を大いなる国に組みとしようということで、イシュマエルが祝福されちゃうん、すごく。その結果、今もアラブとパレスチナとユダヤ人がややこしくなってるんですよね。で、この時、どう見てもアブラハム信仰に立ってると思うでしょ。で、神様もいっぺん、しかし、私は来年の今頃、サラがあなたにも一作と私の契約を立てると、もういっぺん念をしたんです。サラから生まれるんだろって言って。つまりアブラハムは最初神から言われた時に笑って、イシュマエルをよろしくって言いたくなるぐらい信じてないんですよ。でもロマ書では疑うことをせず固く信じたって書いてあるんですよね。で、アブラハムはサラも一緒なんですよ。いつも私が言うサラ笑いのところを見ますね。で、今日はアブラハムを開きました。サラだけが笑ったんじゃないっていうね、サラの名誉のため今アブラハムが笑ったこと書いてますよね。で、18章の9節、次の章に、今度はサラの、ね、言いに来ます、神様が。彼らは、これ3人天使が来るんです、3人ね。彼らはアブラハムに尋ねた、あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にね、まあ、天幕っていうのは当時の、まあ、住まいのところ、ね、天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った、3人のうち一人が、私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラに男ができていると。来年来た時はできてるどって言ったんですよ。それをサラがね、天幕でね、こう聞きみたいって聞いてたの。ね、サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた、ほらね、こう聞いてたわけですよ。ね、来年の今度まごろ、ね、必ずサラは男の子ができてるぞって時、サラはね、11節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていたと、つまり子供が生まれる体ではもうなかったんです。それでサラはこの中で笑ってこう言った、老いぼれてしまったこの私に、何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りでって、おそらくこんなふうに言ったんじゃないでしょうね。汚れてしまってこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りでって、こういう感じですよね。もう全然もう無理だって思ってたんですよね。いや、これ大事なことなんですけど、聖書ははっきりそう書いてある。サラも明らかに 笑って無理だと思ってるんですよ。そしたらね、神様は言うんですよね。そこで主がアブラハムに教えた。面白いですよね。サラに言わないです。アブラハムにね、聞き見立ててるサラのことを分かっててね、アブラハムに、サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのと言って笑うのかってこうね、アブラハムに向かって言ってるんですよね。これなんかドラマでしたら面白そうですよね。聖書って面白いでしょ。正直に赤裸々に書いてある。で、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時の後に戻ってくる。もう一遍言うんです。その時サラに男の子ができて、サラはね、天幕の中から出てきたんですよね。いや、笑ってませんってね。私は笑いませんでしたってね。と言って打ち消した。恐ろしかったのであると。しかし主は抑えた。いや、確かにあなたは笑った。面白いですね、このやりとり。なんかすごい面白いじゃないですか。すごい人間性が出てるじゃないですか。正直に。聖書って切れ事書いてね、すごく人間を正直に描いてる。アブラハムもサラも笑って無理だって言ったんですよ。でも神様は、いや、できるって言ったんですよ。で、その通りにできたんですよ。で、それをロマ書で何と書いてあるかって言ったら、ますます信じ、固く信じたって書いてあるんですよ。おかしいじゃない。そうでしょ。で、パウルは嘘をついたんでしょうか。そうじゃないの。これ大事なところなんですよ。さっき下総の話したでしょ。彼女は教会から教会に来てたんです。教会に来たって私の前では、ね、いつも言ったんです。恐れない、ただ信じていなさいって言われてるんです。ね、大丈夫でしょうかって言いながら、でもそう言いつつ、神様はね、素晴らしいって言いながら、ね、家に帰ったら、イダヤ君の前ではね、やめって言ってたわけです。肉の彼女は怖かったんですよ。三十数年のブランクがあるからよくわかりますよ。責めるつもり 100% ありません。あるでしょ。ものすごく嬉しいんだけど一方で怖いし、大丈夫かしらと思うし、そりゃそうですよ。だからミクロちゃんなんかしここいろいろ葛藤してこんななるんですよ。感情とか思いはこうなるわけですよ。しかし教会に来た時には神の言葉に立って信仰に立てるわけですよ。で、アブラハムはね、神が来た時、神様と向き合った時、本音が出たん、来年当たれるぞってあまり具体的に言われたからですね、そうねってこう思わずも思いにあること、感情のことは露骨に出たんですね。でもいつも無理だ無理だと言ってたとは思いません。きっと彼は神様約束してくださった、神様約束してくださったね、言いながら無理かなと思ったけど、そうだったし、このあと実際子供ができたということは神の言葉に従って、ね、彼らは応答したんです。そして子供ができちゃったんですよね。で、私面白いですね。このあとね、サラの体変わったと思うんです。子供生まれる体に。75歳と65歳で働いてから99歳89歳まではどんどん老いぼれていったんですね。どんどん老けていったんですね。で、89歳で働いた時に変わったんですよ。で、皆さん、どうせなら75歳と65歳で語られてからどんどんお墓へっていって、神様が来た89歳と99歳の時にはもう30代か40代の体になっててほしいと思いませんか。そうはならなかったんですね。だから89歳99歳の時にはアブラハムもサラも笑っちゃったんですよ。無理よって。でも逆転するんです。なぜかって、アブラハムが約束のカナンの地から離れなかったんです。神がおっしゃった場所から逃げなかったんです。そして神の言葉を持ち続けてたんです。感情は無理かなと思ったり、ね、それで天使が来た、神が来た時、思わずそれが出てしまいました。でも、その場所にいて神の言葉のところに生きてたわけですね。だからロマ書では、彼は疑うことをせず、固く信仰に立ってましたと書いてあるんです。それならお互いできそうじゃありませんか。そうですよね。で、皆さんね、投げ捨てたくなることがあるんですよ。もう、神様はね、家族を救ってくれると言った、神様はね、こうしてくださると言ったってね。でも、全然そうならないし、もう無理かな、もういいや、と、感情と思いは来るんですけども、でも、死がいた場所から逃げない、に居続けて、そうかなと思うけど、でも神様はこう言ってるから、と言って、そこに立って、そこから離れずに居続けるときに、死の問いが来ると成就するんです。必ず成就するんですね。奇跡が起こっているんですね。で、これね、この実はこの今日開きました箇所は、私が長崎に来た一番最初の日のディボーションだったんです。で、そのハバククの引用の箇所で、ヘブル書に戻りますけれども、もうしばらくすれば来るべき方はこれ遅くなることはないって、それがもう26年経ちましたけど、いよいよ主の十字架の群れにこの時代に時が来ようとしています。だからといってすぐいきなり3年半のね、景気の前のリバイバル入ったと思っておりませんよ。しかしうねりはやってくるでしょう。私は主の十字架の教会、例えばね、 主の時間の各教会は今まで小さいんですね。 2,3 人で礼拝しているところがあれば10人ぐらいのところがたくさんあります。20人いたら大きい方です。地方ローカルチャーチは。でも私はね、それが100名ぐらいに、ね、これから全部なってくると思ってるんです。それぐらいの変革でも全然リバイバルじゃありません。リバイバルってのは数千数万数十万になっていくことをリバイバルと私は信じてるから、それはリバイバルとは思ってませんよ。しかし100名になるだけでもすごいですよね。それらの教会がそういううねりが来ると思ってるんです。今までにないぐらい。ただね、その直前はね、もういいや、もう疲れちゃったとかですね、もうこんな目にあってまでこんなのもういいって、これもうどうでもいいとかね、思ったことないですかね。思ったことのない人は素晴らしい信仰者です。頭を下げます。私は恥ずかしいけど、もうどうでもいいって口に出さないけど心の中で思ってしまったこととか、はあ、もう疲れちゃったって本当に恥ずかしいけど思ったことはあるんですね。で、特に成就の直前というのはそういう来るんです。で、そういう気持ちが来たり、そういう思いになった時に自分はダメだなんて思わないでください。投げ捨てとはなりませんって、なんで書いてあるかって言ったら、それが来るから書いてあるんです。あの信仰の父アブラハムも99歳、いよいよ来年成就するって神ご自身が語られた時に笑っちゃったんですよ。無理だと思って。でも彼はカナンの地にいた。そして笑ってしまうけど、その言葉の中にいた。ここなんですよ、皆さん。感情や思いに振り回されないで、やっぱり肉がいるからね、感情思いはね、ああと思ったりダメだと思って、でもそこに立たないで神の言葉に立っていくんですね。すると神様が信じたから成就する。で、もう今日も一番重要なことを言いますけど、神様が真実だから成就するんです。大丈夫なんですよ。私たちがどれほどちゃんとしたかじゃなくて、神様が真実だから成就するんです。神の言葉は新約的に言いましょうか、十字架と復活があるから成就するんです。私たちがどこであれ、これが恵みなんですよね。そこなんですね。で、最後に一つの話をしておりますが、私はパトモスに恵みよって7月行かせていただきましたよね。で、雲に字にも書きましたけど、パトモスの話が出た時に、あ、行きたいなと思ったというよりも行かないといけないなと思ったんですね。で、今年はローマも行くって聞いた時に、どうしても行かなきゃいけないなって、これはね、本当になんか行きたいとかじゃなくて、行かないといけない、これ行かなかったらまずいぞって思いが本当に来たんですね。だから断食をしたんです。給食断食するがね、必ずすぐできちゃったの。最近断食得意じゃないのに、嘘みたいにつるんとできたの。それで、あ、これは間違いなくいかないといけないと思ったの。ところが、ね、ちょっと献金が来たんですね。一つ目は20万円来たんですね。まあ、20万ではパトモスいけないんですけど、20万円来たんですけど、2日でなくなりました。データをしたけども、ギャンブルをしたけどもありません。支払いがあって、パパパッと支払ったら一瞬にしてなくなりました。ね、まあ、その時また大きな献金が来たけど、それもすぐなくなりました。支払いがあったからね。で、思ったんですよね。ああ、お金来てもいっぱい必要があるから、無理よね、パトモスいけるのは、と思って、そしたらね、投げ捨てたわけじゃないけどね、もうなんか諦めてね、求めなくなっちゃったんですよね。どうしても行かなきゃいけないと思ってたのに、恥ずかしいけどね。ところが直前の日曜日、金曜日に出発の日曜日だから本当に直前ですよね。このいつも第7礼拝は東京安定教会の見てますけど、まあ、秋元さんいつも言ってることですね。求めなくなったらおしまいですよっていうね、期待しないところには奇跡起こりませんってね、期待をしないとって話をして、いつも言ってる話だけど、その時はものすごいこの響いてきたんですよね。で、それでここに座ってたんですけどね、聞きながらね、あ、これまずいなと思って、神様すいませんでしたってね、本当に申し訳ありませんってね、まあ、悔い改めるのが遅すぎることはないって書いてあるから、もうちょっと今では遅すぎて飛行機取るかどうか分かりませんけど、神様もう一遍神様悔い改めてあなたに求めますって、ね、本来行くべきだったら神様与えてくださいって祈ったんですね。つまり信仰に立ったわけですよね。もう一遍ね、一遍捨てかけたのを拾い直したんです。そしたらその礼拝が終わった後に、まあ、長崎大学から来た男の子がいてね、そのことをカウンセリングしたんですけど、電話が入ってて、かけ直したらパトマスに行くため行ってください、献金しますっておっしゃった。2人の人から献金が来て与えられたんですよね。ただね、遅すぎたから足りなかったんです。飛行機代がね、足りない分をね、別の人がね出してくれたんです。で、行ったんですけど、ギリギリで行ったからね、向こうの費用が足りなくなっちゃったんです。 そしたら向こうでね、献金2人からもらってね、すべて満ちたんですすごいですね。ね、でただかいつも言って帰りの飛行機の中でね、すごく嬉しかったけど思ったんですね、今度は与える側になりたいなって、ものすごく嬉しいけど今度は与える側になりたいなって、まあ、思いながら帰ってきたんですね。受けたばっかりの人生だったって、与える側になりたいなと思いながら帰ってきたんですけど、何を言いたかというとね、あの時諦めてしまって投げかけていたのを神様はもう一遍ね、投げちゃいけませんよって言ったんですよね。じゃあ私が主に祈った時すごく信仰に満ちていてね、これで来るぞと思ってたかというとね、恥ずかしいけどそうは思ってないですよね。すいません神様って、ね、もう遅すぎると思うけど、神様本来行くべきだったらどうか返してくださいって心から祈ったけども、無理やろうなって思ってたんですよ。無理やろうなと思ってたけど祈ったんですよ。わかります、言ってること、神の言葉に立って求めたんですよ。期待したんですよね。心はじゃあすごい信仰見せた方はそうじゃないんですよね。でもその時主は与えられたんですよね。で今はね、大事なところなんですよ。多くの人は自分の感情やね、思いに振り回されるんです。それで不信仰だとかもうダメだと思うけど、そうじゃない。我々の思いや感情はしばしばもうダメだとか不信仰になる、どうでもいいとさえ思う。でも神の言葉の方に立っていくと神の与えが来るってことをね、どうぞ覚えてほしいですね。でその時に主の栄光が現れるということをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。私たちは、神様あなたが与えてくださる素晴らしい約束や祈りの答えを知っていますけれども、時として忍耐が長くなると諦めてしまったり投げ出してしまったり、もうどうでもよくなってしまう気持ちになることがあります。どうぞ私はその心に振り回されないで神の言葉にしっかりと立っていけれるように、どうぞ憐れみを持って導いてくださることをお願いいたします。そのアブラハムは、99歳になった時に神が来た時に笑ってしまいました。しかしそのアブラハムにあなたは言葉を与え、約束を成就されました。彼が神の言葉のところに立ってそこにいたからです。私たちも感情や思いはどうであれ、主の言葉のところに立ってそこに居続けることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人の願いと求めに応えて、あなたの御前でお豊かに具体的に表してください。イエス・キリストの御名によって、心と体をよっさりよ、イエス・キリストの御名によって、心と体をよっさりよ。あら、素晴らしい、素晴らしい、あら、ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ、そのどうぞお一人お一人の願いと求めに応えて、あなたの癒しを、解決を、勝利を具体的に一人一人のうちに表してくださいますように、心からお願いいたします。アラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラス、ありがとうございます、ありがとうございます。すごく一生懸命努力してるんですけど、神に対しての求めがすごく弱い方がいます。求めてないわけじゃないんですけど、すごく弱い方がいます。で神様はあなたに、もう一度私に向かって求めなさい、もう一度私に向かって、叫びなさい、その時私はあなたに豊かな恵みを注ごうと言われます。神に向かって祈りなさい、私はあなたに豊かに応えようと言われます。あらパラパラパラサンダラスパラパラパラパラ、どうぞ一人一人の体に触れ、心に触れてください。股関節と膝の痛みに触れて完全に癒してください。ありがとうございます、感謝いたします。あなたの名前をいただきます、ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。 仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。